私は全てを新しくする、そうかつて語りましたが、あなた方は全てが新しくなったのを、そしてそれが始まったのをはっきりと実際にも霊的にも見始めていることを覚えなさい。これは始まりです。私は教会を一新し新しくした年を抑えます。そしてそこに集うあなた方一人一人を新しくした年を抑えます。ある者はそれをはっきりと感じていますし、ある者は正直言ってよくそれが分かりません。しかしある者は感じていますし、あるいはそれは分かっていませんが、それをはっきりと捉えているものも、よく分かっていないものも、私は語ろう。すべてが新しくなりました。あなたはそれを信仰を持って受け取りなさい。あなたはそこに立ち、それを信じているとき、あなたはすべてが新しくなったのを、はっきりと知り、見ていくであろうとして教えます。教会とともに、私はあなたを新しくし、恵みによって生きることをあなたのうちに開いていこう。あなたは懸命に生き、また精一杯努力し、戦い、苦しみ、そして何度も倒れ、それでも歯を食いしばって進んできました。しかし、私は今日あなたに語ろう。それはもう十分です。愛する声、私はあなたを恵みによって生かしていこう。これからもあなたは戦いが続きます。しかし私はあなたに語ろう。私が戦い、私が勝利を与えます。もちろんあなたはヨシアが戦ったように戦います。しかし、恵みによってあなたは勝利を受けることを知りなさい。あなたがどんなに弱くても、まだ力が足りなくても、そびえる山がどれほど大きくても、私は恵みによってその山を砕き、平地とならせ、深い谷を埋め、平地とならせ、あなたをそこを生かしていきます。安心しなさい、これを。私があなたのために戦い、進んでいこう。ある者はかつて不治の病でした。あなたはその病と戦いましたが、力がありませんでした。しかしあなたは祈りと恵みによって、その病にあなたの体が勝利していくのを見ました。しかし戦っていたのはあなたの体です。しかしそれを成したのは私であることを思い起こしなさい。私がそれを成そう。私がそれを成そうとしようございます。愛する子、しかし一つのことをあなたに語ります。御体にしっかりとつながっていなさい。その時は恵みは流れ溢れてきます。そしてその恵みの中であなたは生かされていくでしょう。あなたはこうして日曜日の礼拝を喜んで選んできているように、あなたは私を選び、御体の教会にしっかりとつながっていなさい。私はその中であなたを恵みで満たし、そして勝利と祝福で満たしていくと主は仰されます。
心の最も深いところで自分自身を許せないでいる人がいます。あなたは自分自身を許すことができませんが、しかしイエス・キリストは十字架によって神ご自身はあなたをこの許していることをご覧なさいと主は言います。あなた自身は自分自身を許すことができなくても、このキリストはあなたを許しているという言葉をあなたが受け取るとき、あなたは新しくされていくと主は言われます。この恵みを受け取りなさい。この恵みの中に生きていきなさいと主は言われます。
またそれとともに、自分が嫌いなものがいます。自分の顔、自分の心、自分の何かこのいろんなものを好きになれないもの、そういうものがいます。主は言われます。そしてサタンはなんかその嫌いなる理由をいろいろと並べたらできます。そしてそれはいちいちあなたの心をと思いを説得させていきます。しかし主ははっきりとこう言われます。騙されてはいけません。惑わされてはいけません。私はあなたにそのようなことを語ったことは一度もない。また私の言葉はそのように語ってはいない。人々はあなたに偽りを言い、また敵である悪魔はあなたに偽りを吠えたくりしたように語り続けてきました。そしてあなたはその言葉を信じ込んでいます。そして愛する子よ、偽りを信じる信仰を捨てなさい。サタンの言葉を、人々の言葉を信じる信仰を今日捨てなさい。今それを投げ捨てなさい。私の言葉はその言葉とは全く違うと称されます。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私はあなたを決して捨てずあなたを離れない。私はあなたをユニークに作り、あなたの心も体も霊も全てを変えがえのない唯一のものとして作ったことを覚えなさい。あなたは私の言葉に立ち始めるとき、あなたは自分自身を好きになり始めるでしょう。そしてあなたは自分自身を好きになっていくとき、あなたは従う力、そして神の恵みの中に生きる恵みを知っていくようになる年はございます。私はあなたにその信じる心を既に与えています。信じる力を既に与えています。これを、私の言葉を幼子に信じなさい。既にその力はあなたのうちにあります。 あなたは私の言葉を信じてそこに立っていくとき、その力と恵みが流れてくると主を恐れます。それはあなたの人生を作り変えるだけではなく、人々を作り変えていくと主は恐れます。住まいとされるという約束の通りに、今ここに住まいを設け、住んで、御座を設け、住んでくださったことをありがとうございます。聖霊のご臨在を心からありがとうございます。神国主の神様にいてくださることをありがとうございます。地上の神様のご臨在と愛をありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。またあなたは既に勃開しておられる生命の礼拝者をありがとうございます。これからあなたが捕らえていかれるこの地の魂をありがとうございます。イエス様、私はさらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が豊かに語ってくださって、私は一人一人に御言葉を通して今日も慰めて励ましと希望を与え、神の言葉を豊かに与えてください。語り物の獣も減り下ります。主を語ってください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って、一人一人のうちに聖霊様ご自由に働いて御業をなし、言葉を持って豊かに語り、あなたの御業をなしてください。油注がれた言葉を語り、その言葉の御業を表してください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しております。では どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ありがとうございます。先週ペンテコステの礼拝を迎えまして20周年が経ちました。そして、21年目の礼拝が始まってたわけですけれども、いわゆる成人を教会がしたわけですね。で、洗礼式がありまして愛さん会も持つことができましてですね、本当に祝福された時を持つことができて嬉しく思っています。どうしても行きたいんですけれども、ったらね、細かいことは今日の大臣本人から聞いてくださいね。分かった、行ってこいって言ったんです。これその人ね、バドモスチームに行くんです。神様に感謝をしたいですね。それでテープに入ってるからこうやって言いませんけど、分かるでしょ、みんな誰か、ね、その人が戦ってきたことも、新しい人はきょとんとしようかもしれませんけど、でもね、すごく戦ってきたんです、ね、本当に戦って、境内の問題で戦い、家族の上で戦っていたのに、あのご主人がね、十字研究の方からご主人からしろって言って、パツモスに行ってこいって言って、そう言って分かったんですね。これはね、やっぱりね、ちょっとえらい変わったぞと思いますよね。わし間もなく教会に来て、救われるとね、そのうち課長会かなんか親父かなんかで一緒に出始めるんじゃないかと思いますけども、本当にね、覚えておいてねってことはね、本当にそうなんですけれども、あれね、恵みなんですね。恵みなんです。はっきり流れがあったりするんですね。教会と共にあるんです。教会と共に、だってこの週ですよ、この週 はっきり教会だとダメなんでいいですか、それはどうでもいいません。それとね、もう一つだけ話して今日の説教に行きますけれども、今日の説教の関係なので、今日朝ね、祈ってるとですね、神に言われたんですね、あなたは幻を失ってしまったですねって思い出しなさいって。何かというとね、私この長崎の地にね、この浦上の地に ね、あの信仰の町が復興するっていう幻をね、来た時与えられたんです。もともと僕は教会に下げた教会領になったので、それで秀吉が怒ってバテルン・テルフェローとか始まって迫害が始まったんですけれども、ここには信仰の町があった。で今でもですね、妻がなんか昔学生時代行ったらしいんですけども、天理教の天理市っていうのは天理教のなんか町で、駅降りたらみんな8匹来てて、ゴミ一つなくて、もう全部天理教なんですって。そういう見学に行ったそうですね。びっくりしたって、私は言ってないかもしれないけど聞いた話なんですけどね。で私はこの長崎の浦上の地っていうのはね、本当に神様の町に本来そうだった、ここだけはそれよりリバイバルって本来そうだったんだから、ね、再びそうなるってことをね、私ね、昔幻示されたの、ずっと昔ね。よく昔は言ってた。最近は言ってないでしょ。で、その時に、もちろん教会を中心にして、進学校とかね、家族寮とかだって、それと、私二つ、学校と病院って示されたんです。小中高、幼稚園、保育園、小中高、大、進学部をね、ちゃんとやって、そして、本当に教会と聖書を土台にした。それから病院も、ね、精神科を中心にした創業病院でね、牧師とお医者さんがペアでちゃんと愛をする。ね。で野菜がなんか町屋室を流れていてね、で町屋室のテレビではあのね、いろんな方のメッセージかゴスペルかなんか歌ってるかなんかね、会計の方が、何番の方おいでください、ハレリアと入ったらね、ラーメンと入ってきてですねいいですね、そういうのですね、いや笑いますけど天理教はしてるんですよ。天理市で、天理教でそんな多くないと思うけどでもしてますよね。 で創学会の創価大学を作ってね、八王子なんですけどね、私行きましたけど、そこはもう町じゃないけど大学って 町ごと大学になるから、ね、そこがそうか、そうか、ね、あの作りますよね。でだからなんでそういうことが起こるっていうのは幻を、ね、取り戻しなさいって言われたんですよね。でも嬉しいんですよ。死に死に経ちましたね。昔はね、幻の時によしやろうと思ったんです、ね、やっちゃうじゃないかと思ったんですね。今ね、思わないんです。できませんってそんなの無理ですよね。100% 無理、絶対に無理、逆立ちしても無理、私が1000人集まっても無理、ね、全然ダメ。でもできます。神が言われたら言葉によってできるんですね。で信仰を使えばいいんです。でもこれね、簡単なことを言ってるんですけど奥義なんです。あ、でもすごくね、霊に開かれてきたんですね。で皆さんね、あの弱さを知った上でかつて与えた幻とか言葉とかを思い起こしてください。でね、信じるのです。神がそれをなされるんです。何もしなくていいと思いますよ。その中でもちろん私たちはね、死に言われたら今日だと MC ってお話をするわけじゃないですか、ね、できたら本もね、売るっていうんじゃなくてね、こういう本を紹介して喜んで買ってくださる人がいたら買ってもらって読んでもらって知ってもらいたいと思って広げたいですよ。もちろんそれをするわけですよ、ね、でお話しするのは私でしょ、見た目では。だけど神がなされるんですね。違うんですよ。根本的に信じて立つのと頑張って立つのと同じことをしても全然根本的に違うんです。これはこれはね、なんね、これからね、その信仰によって、はい、恵みによって生きるってことをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います、ね、でそれで今日のところに行きたいと思いますけど、実はそれが始まった、恵みによって生きる、信仰によって生きると具体的に始まったのが先週話したペンテコステの聖霊が来たところなんです。そこから教会が生み出され聖霊時代になりました。で聖霊が来た時から聖霊様がぐーっと働き始めたわけですね。そして教会がね、力強く始めた。でペトロみたいに弱かった怯えていた弟子たちがみんな力強く大胆に福音を語るようになったわけですね。でそしてその一番最初に起こった奇跡が3章に出てくるんです。さらに言ったら2節で、すると生まれつき足の慣れた人が運ばれてきたって書いてある。美しの門というところに置かれてたんですけども、まあ、物乞いっていう言葉が今いいのかどうか分かりませんが、ね、人に人から物をもらいお金をもらって、当時差額書なかったから。でこの人は生まれつき足の慣れた人だった。でこの人がペテロを通してイエス様が癒されて立ち上がるわけですよ。で歩けるようになるわけですね。とか何かった、生まれつき足が慣れていたってことは、足が慣れていたってことは歩いたことが一回もない、立ったことも一回もない、今まで生まれて一回もできなかった、どんなにそれを願ってもできなかったし、そのうち願うことさえなくなったと思います。もう諦めて、どうせ俺はできないんだ、どうせ私はダメなんだ、もうこれは生涯無理なのよと思ってたことだと思う。 そのうち諦めるっていうか、もうそんなもんだと思ってた。ところがこの時、ペテロたちを通してこの人は立ち上がったわけだな。生まれてしてもしたことのなかったことをできるようになって歩けるようなんですね。嬉しかったでしょうね、これ歩いた時ね。これね、なんかものすごい喜びがあったと思うんですよね。それがね、起こるわけです。その奇跡が起こるんです。聖霊が望んでこられると、あなたの人生で今できなかったことを神は成してくださり、諦めてしまったことに触れ始められます。それはあなただけじゃなくて、あなたの愛するものに対してなんです。だから、あれなんかね、今ワクワクしてるんです。私、自分と共に自分の家族や教会の皆さんの中にね、これから始まってくるぞと思ったんですね。で、さっき恵みのことを言いましたけどね、実は私ね、思ってることは、実はそうそう、本当はね、今日皆さん悩まないといけない。私はね、真面目なんです。意外でしょうけど、ね、根が真面目なんです。まあ、それに輪をかけたのが私の妻で、生真面目って言うんですけどね。で、クリスチャンが大体真面目な人が多いんですけど、そういうクリスチャンだったらもっと真面目になってですね、一生懸命頑張る。頑張ることを必ずしも全部やるではありませんが、頑張ってやったらどうなるかというと、できないと、頑張ってできないと落ち込む。まじで頑張ってできない人を責めるし、自分も落ち込む。で、がっかりする。で、弱さを、さっき言ったその、ね、いや、弱いってことまでは認めるんだけども、もう一歩進まなかったね。信仰に立つってところに。だからなんか一生懸命自分やってきて、そして一生懸命自分もやるから、無意識のうちに人々も一生懸命頑張れってね、口で言わなくても生き方と体で発信してたような気がする。子供たちに対して、家族に対して、教会に対して、先週1週間ものすごくそれを神様に、先週1週間、この2週間でね、ちょっと今までの人生でなかったほど深くね、迫られることがあったんです。確かに私一生懸命生きてきた。でもそれが無意識のうちに子供たちや家族や教会の人たちに一生懸命しなきゃいけない、特に放置したんですよね。 できなかったらダメだっていうのを発信してたと思うんですよ。私はね、これ謝らなきゃいけないと思うんですよ。これは福音ではありません。これは福音ではありません。私たちはできないんです。どんなに頑張っても、神が求めることなんてできません。行くではですよ。でもできるんです。神にはおできになるのです。だから頑張るじゃない、それを信じるのです。神がしてくださるって信じるのです。昔はよく説教したんですけどね、分かったやっと、マストは英語で、マストってのはねばならないんです、ね、頑張らねばならないっていうマストじゃなくて、 You can be、 can be ってのはあなたにはできるってことなの。神がいるから、神がしてくださる、神がやってくださる、だからできるんだって。もちろんやるのは私なんです、バカですが。でも神がしてくださるからできるってのと、そうでしょ。なんかね、分かってますかね。これからもっともっと深く私が分かるようになったら、もっともっと深く分かりやすく話せるようになると思います。でも私にとってはこの2週間、クリスチャンになって決定的な変化だと思ってます。実は向きが変わったらいいかもしれませんけどね、向きが変わったらね、住むはそのと全く違う意味になりますからね。ものすごい私のところに、ね、的にね、今ね、クリスチャンって第二の救いって言いたくなるぐらい、私はね、画期的な発見をしたんですね。そうなんですよ。頑張るんじゃないですよね。神様がしてください。で、これをね、霊に開かれたんですね。いいですか？信じるのですよ。神がしてくださるんだって。ね、それで、やればいいです。でもやるんだけど、頑張れなかったら、頑張れない分神がやってください。例えば70点ならあとは30点神がやってください。ね、10点なら90点神がやってくださると信じて、わかりますかね。今日はちょっと聖書言って、このちょっと説教あれですから、ここで止めますけど、そのことがすごく深くね、教えられたんで、皆さんに、最も大事なところで、私はちょっと、一生懸命のあまり、そういうことになってたなと思うので、本当に、皆さんにね、謝りたいと思うんですね。いやね、福音に行きましょう。神がしてくださる。信仰に行きましょう。神がしてくださるってことを信じる。神がなさったことを信じて、そこに立っていきましょう。だからね、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできる。一緒に言いましょうかね。あなたにもできる、まず与えてくださいから、先に相手 ね誰でもいいから指してくる、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできるって、いいですか、声に出してみましょうよ、ね、皆さん私を指して、それから牧師の特権で、ね、私一人じゃなくてパパパンってやりますから ねその時もう一回二回やりますよ。2回目は どっか指してください、ね、1、2、3、あなたにもできる、声が小さい。ここね、サタンがいますから絶対奪ってきますからね、サタンが本当にいるから奪ってきますからね、はっきりね、サタンに向かって言いましょう、1、2、3、あなたにもできる、私にもできる、 長崎教会みんなできる。アメン。僕は別の人にもって誰でもいいから、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできる。恥ずかしそう、アメン。アメン。恥ずかしそうにしてる人がいますね。若干寝てる人もいますけど、その人もできる。いいですかね。何ですか、これはね、定的にはものすごいポイントなんですよ、本当に。これね、福音なんですよ。で、恵みなんですよ。信仰なんですよ。で、そのことはね、どうだろう、覚えててほしいと思います。それでね、もっと戻りますけれども、この生まれつき足の出た人はね、もう期待も失ってたと思うんだけど、聖霊が来たとき、この人は立ち上がって歩けるようになったんですよ。まさに奇跡なんですよね。今までどうしてもできなかったときだった。で、どうしてだったら、3つの鍵を今日言います。3つの鍵を ね。それを1節から、で1節に大きな鍵が書いてあるので、ちょっと1節を大事にお話します。1節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に目に登っていった。ここに実はこの3章のキーがある。ペテロとヨハネって書いてある。よく見ると、3節にも、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするって書いてある。4節にも、ペテロはヨハネと共にって書いてある。で、もちろん実際にやったのは6節で、するとペテロは言ったって書いてあるから、ペテロとおっしゃる誰だ。でも、ペテロとヨハネってわざわざ何回も出てきてる、3回も。で、ペテロとヨハネは一緒にこの時いて、言ったのはペテロだけど、ヨハネも共にいて一緒に働きをしたことがわかる。で、皆さんね、ペテロとヨハネってどういう関係してますか？別に経営の中で喧嘩したってことではありません。が、ペテロはヨハネが気になって仕方がないの。ヨハネもペテロは、まあ、一目置いてはいるけれども、ね、ちょっとあったわけです。いません、そういう人が。ペテロとヨハネの関係でいいですか？喧嘩して、喧嘩が湧くってことではありません。しかし、なんかこう、気になってちょっと引っかかってね。例えば、一番初めヨハネの21章で、ペテロがイエス様から最後の、一番最後に召された、最初に召されたときに、あなたは私を愛しますかって3回聞かれるんですよ。3回裏切ったから、はい、あなたはご存知ですと、私はあなたを愛してますと3回言うんですよ。映画で言うと一番かっこいい最後のラストシーン。だからイエス様に、ね、じゃあついていきなさい、英語で見ると follow me なんですよ。ね、あなたは私を愛しますか、はい、あなたを愛します、知ってるでしょって言ったら3回聞いて、その後に分かった、じゃあついておいてって follow me って言うんです。ここでね、英語で言えばイエスさーってね、フォロー言うってはかっこいいんですよ。はい、わかりましたしようって言うと、なんか英語で一番最後でバーッとこうなんかアップになって、なんかバックミジがないと終わるところですよね。で、その時ペテロなんて言ったら、そのね、こう、はい、ついて、私についていきなさいって言ったら、そこでアップになった瞬間パッて横向いて、こいつはどうって聞くんです。それがヨハネです。わかりますかってこと。いつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつも気になって仕方なかった。一番大事な私についていきなさいって、せっかく最後に貴重に向けてついておいでって言った時に、はい、ついていきますって言う前に、こいつはどうですかって気になって仕方がなかったのがペテロ、ヨハネなんですよ。で、面白い、最後の晩餐でね、胸元にもう分かってますよね。え、ちょっとだけ説明しましょうか。いたたたた、ね、当時はね、こちょっとパッとできないからですけどね、当時はね、こう、あ、逆だ、前説明したからね、もう知ってると思いますけどね、横になったんです、みんな人はね。右を下にすると皆さん逆だから左か。ね、横になって、あ、右で食べるからこっちでいいんだ。こうして、こう手で食べたら横になって。ね、行儀悪くないんです。で、次の人がこう横になった人のこのお腹に来るんです。ね、だから、最後の晩餐の時に何度も話しましたように、ね、こういう風になって、こう足がこうなって、こうなったわけです、みんな。だから最後の晩餐の時、イエス様立ち上がって、足を洗ったのは全然普通のことなんです。ダヴィンチの絵みたいに、椅子に座ってみんながやってたら、最後の晩餐、イエス様立ち上がるなり、机の中に潜り込んで足を洗ったってことなんでしょ。あれは西洋人が描いた絵ですね。で、意味はあるんですよ。とっても意味はあって素晴らしい絵なんだけれども、実際はこうなんです。これは間違いありませんね。で、何を話していたんだっけ、ありがとうございましたけども。ね。あ、それで、だからヨハネはいつもね、イエス様の胸元にいたんです、ここに。自分のことを主に愛されたってしてるんですよ、末っ子タイプ。僕は愛されている。でね、でいつもイエス様の胸元に平気でパッと行ける。で、ペテロは筆頭でしょ。おそらく、ここは推測ですけど、一番前に座ったんじゃないかなって僕は思いますね。こう丸くなった時に、おそらく。これ推測ですよ。でも絶対胸元には行きたいけど行けないの。筆頭でした。ね。だからね、第五の晩餐の時に聞くわけですよ。イエス様誰が裏切るかって直接聞けばいいのに、ヨハネ言うんです。お前、誰が裏切るか聞けって。読んでくださいって書いてあるから、うんとくらいで言ってますよ。わざわざヨハネに言うんです。で、ヨハネはね、ここをね、胸元でイエス様の前でね、誰ってこう聞くわけですよ。ね、 そしたら最後に私がパンを浸して与えるものだって歌なんですけどね。これわかりますか？ペテロはね、いつもヨハネを意識してる。ヨハネだって意識されてるから意識しないわけないでしょ。そういう関係だった。喧嘩してるわけじゃないけど、なんかこうね、どこかでこういうとこで、あいつには負けないで、俺は人でした、俺は主に愛されてるんだって、それわかりますかね？喧嘩してるわけじゃないんだけど、なんかこう引っかかって下がってる人なんですよ。とはね、聖霊がやってきて一番最初の奇跡は、その二人が共に働いたんですよ。聖霊が来ると何が起こるか知ってますか？溶かされるんです。その二人が一つになって働くんです。その二人が一つにされるんです。夫婦でも親子でもね、別に仲がものすごく悪くて、ケンケンカクカクしてるわけじゃないけど、引っかかってたり、痛みすぎていたりして、なんかこう引っかかってたり、ギクシャクしていたり、教会の中でもありませんか？でもね、時々教会でも失敗するんですね。仲良し講師が集まる。仲良し講師教会ってのがあるんです。仲良し講師が集まっちゃう。まあ、高校生は高校生に怒られるからダメですけど、ね、集まっちゃう。あ、ごめんなさい、高校生がいるから。ね。それは普通人間はみんなそうなんです。でも仲良し講師が集まって、神の技は祈ると答えられますけど、まさに奇跡ってのは面白いですけどね。仲良し講師じゃないんですよ。肉では一つになれないものを、精霊が一つにする。これはね、恵みなんです。だから今日から頑張って嫌な人とこれ行ってね、歯を食いしばってんだ、嫌な人って言いません。そんなこと言わせてしまう。でも神が共に働かせる人でしょ。面白い。初期の海外派遣ね、また再びそうなると私は思ってるんですけどね、初期の頃、私が遠い時、二十数年目の海外派遣でね、祈るでしょ、みんなで行くことになる。面白いけどね、メンバーがね、部屋割りしたりするとね、例えば4人いたらね、A さんと B さんは仲いいんだけど、 A さんと C さんはちょっとギクシャクしてるし、 A さんと D さんはちょっとまずいっていう関係があったりするわけですよ。どういうわけか口を引いて部屋割りすると、必ず A さんと B さん一緒にならないの。 A さんと D さんが一緒になるの。一番こうのは、そうするとね、1日目はお互いね距離を置き、2日目はもう距離を置いてても一緒だから、ちょっとぶつかり始め、3日目こう忍耐が来て、4日目ぐらい忍耐が切れる。だけど戻れないの海外選挙は。しかも初期の頃は結構危険なとこ行ってたからね、そしたらもう祈らざるを得なくなって、聖霊によって一つ祈らざるを得なくなっている。でもそこで奇跡がいくつも起こったんです。すごい奇跡が起こった。フィリピンチームの時に奇跡が起こるってことと、もう一つ余裕があった。 A 君と B 君が必ず大変なことになるから問い出しておけって、本人たちは知らないで、知ってたのはパウル、僕とスタッフだけ。必死に祈ってました。そしたらね、毎日喧嘩すんで爆発すんでまでなって、相手の教会の前でスーッと下がってね、爆発すんでスーッと下がるけどね、ね、問いなしがあったの。でもなぜ主はそうさせたんでしょうか。聖霊がなければ一つになれないでしょう。あのね、本当に強いチームって世の中でもね、仲良し講師じゃないんです。ある目的を持って一つに集まるチームは強いんです。野球でもサッカーでも、すいません、スポーツしか分からないから、音楽はどうなんでしょう、スポーツしか分からないけどね、分からないこと言ったら失礼だから ね。でも本当にこの曲を最後まで弾きたいと思ったら一つになるんじゃないですかね。でね、聖霊が来られるとね、神の働きのために一つにしてくださるんです。絶対合わないものでも。で、一番最初の人に、最初のね、聖霊が来た時にね、ペンテコステの次に来たのはね、奇跡なんですけどね。どうしてそれが起こったかというとね、一つにされた時なんですよ。で、イエスが頑張れなんて言いません。主がしてくださいます。私たち夫婦の方、神様が一つにしてくださいます。親子、神が、とか、一つって言うとね、親子の場合ちょっとね、独立しなきゃいけないから、そういう意味では独立するんだけど、本当に許し合って溶かし合ってくれます。親子で傷ついてる人はたくさんいます。牧師をしてると、本当にいっぱいいますね。だからね、でもね、神が一つにしてくださいますね。それだけじゃありません。教会をね、一つにしてください。仲良し越してみてありません。聖霊によって一つにされる。だって人間なんだもん、合わない人いますよ。ね、それを無理に合わせるってことじゃなくて、精霊によってこう、溶かされていくってこと。これ、ペテロとはそうなんですよ、はっきり。ね。そして、何をしてたかというと、ここに午後3時の祈りの時間に目に登っていったって書いてある。二つのことがあります、これでね。午後3時っていうのは、彼らは当時、定期的に一日のうち何回か祈りに行ったんです。でつまり、祈りに行く途中で起こったんだ。これは祈った時にやったわけじゃないんです。でも、祈りに行くために宮だから、まあ、教会まで言えば、ね、行った時。だから祈りに行くときにってことは、祈りが身についていたってことなんですよ。あ、手はございませんが、朝起きたらちゃんと祈っている人、別に時間を問いません。 5分でも3分でも結構ですよね。あ、ちゃんと手がありますよね。あのね、心であげてくださって結構ですね。で、ね、朝起きたら死の前に出るとかね、日曜日皆さん今日来てるじゃないですか、こうしてね。日曜日教会に出たら礼拝に来る。ね、例えば、メンサルス来てなくても今日ね、朝ちゃんと礼拝来て部活に行った方がいますし、ね、夜来る子もいるでしょう、今日運動会があるから。ね、でもとにかくそうやってその、もう神様前に定期的に事柄が身についていたものたち。使徒だから当然父何回もいないんですけど、ユダヤ教の時からの習慣っていうか、まあ、あの、ね、立法っていうか、まあ、約束で、それがそのままついたんですけど、祈りにすることは身についていたんです。使徒の時はどんなになりますか？感謝です。感謝ですね。で、感謝を身につけますとね、技が始まる。ね、何週間前に話したでしょ、八代のフェイスボックスの破れかぶれ賛否で、息子さんがね、祝福への話を。感謝についてくるとね、神の後なんですね。で、この人たちはね、身にして、それとね、ある方はね、ああ、私はダメだと思うでしょう。ね、大丈夫。私ね、蒼天祈祷はね、この中のおそらく誰よりも苦手でしょう、どうしよう。私はね、小さい時からね、あのね、朝がダメなんですね。両親の仕事の、両親の父の仕事の関係でね、夜は強いんだと、でも朝は弱いのです。おそらくこの中で誰よりも朝弱いんじゃないかと思いますよね。病気の方は別として。ね。私はね、蒼天祈祷でね、何回かですね、いつも傷ついちゃう。でもね、わかるんですね。大丈夫。神様が蒼天を確かに確立させ、神様が祈れるものにしてください。って、信じたんです、私。私は今ね、それ希望を持ってるんですよ。蒼天のキャラと言われるでしょうね。ね、だって知ってます、マーリンさんって誰よりもつぶやく人だったら誰ね、いわゆる日本人のように謙遜って書いてるんじゃないですよ。本当にそうだと思います。だってあの、牧中家の賛美流し読んだらね、相当ひどいことをしてるし、相当つぶやいたり文句言ったんだろうなって分かりますよね。ね。ところがその人が賛美と同じ状態になったでしょ。だからね、岡本六世すごいのいただいたんだけどね、パウロさんも言ってました。これほどにならない人はいないなと思った人はすごいのいただいたし、ね。パウロさん聞きたいの歌ですけどね、自分がいいと思うことを突き進んでいって、すごい病気になって砕かれて、聞きたいを学んで、まさに聞きたいの歌でしょ。面白いですね。弱いものはね、信じるとね、強くなるんです。頑張るじゃなくて、信じるとね。ね。で、この時ね、彼らはね、祈りに、ね、皆さんね、長崎教会ね、感謝と祈りを身につけましょう。頑張ってじゃなくて、信じて、主が与えてくださいます。いいですか？そして、どこ行ったか、宮なんて、宮。宮っていうのは、今で言えば教会です。ね、教会って言葉が初めての使徒行伝の5章で、アナニアとサッピラのことなんで、そこに行った時の話をします。でも、宮って教会で、教会に行ってたってことは、しっかり教会に繋がっていて、教会にね、まあ、今日皆さん日曜日来てる方ですからですよ、教会に繋がってたで、教会に繋がってすぐだりです。その中で、神の働きってのはすごく起こる。あの、パウロ牧師はこの前正解で言われましたよね。どこだったっけ、デンバーじゃなくて、サンディエゴだっけ、娘さんが自閉症の子が、癒されてきた証をされたでしょ。もう説教中バーッと走ってたね。アメリカだから椅子があるんですけど、椅子の上を走り回ってた子がね、今食事の時にこう秋元牧師を見てこうね、物を持ってきて、秋元牧師がそれが好きでないことが分かったら枝豆の菜を持ってきたってね、あら感動ですよね。自閉症の子はね、ケーキの次にゼリーを持ってきて、パウロさん一応ちょっと食べて、おいしいおいしいって言ったら、それ気使ってってことを察知して、おじさんだってことを察知して、枝豆を持ってきたって。いや、あれね、触っていますけどね、考えたらね、自閉症の方ね、持ってるとあれは奇跡ですよ、あんなの。でね、向こうは日本よりも医療が進んでるのは確かなんですけど、そこまで回復してきたときに、お母さんがね、お母さんの心配ですねって言ったんですが、本当にそう思ったんですよね。やっぱり祈ってた方は、とんでもありませんって、教会ですって。これ本音だと思います。教会にいたから信仰を保ち続けた。教会にいたから神の働きなとかあるんですよ。ありますか？なんて教会のキリストを見せてるでしょ。これはね、どうぞ皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。で、彼らは祈りのために教会に行った。そしたら2節ね、すると生まれつき足のない人が運ばれていた。さっき言いましたね。で、この人は生まれつきだから一回も歩いたことはなかった。皆さんも一回もできなかったこと、もしも諦めてしまったこと、そういうことがあった時にいいですか？主に期待してください。で、皆さんの家族や友人がね、例えば、車椅子の人が動いたときにね、立つことを期待して好きな人もいたらね、いや、もうそれは無理だと思って人もいるかもしれません。 でもあなたが神様から言葉をもらって信じるならね、その信仰を通して働くんですね。これね、覚えてほしいように思います。でね、美しの門に置かれたわけです。で、施しを求めるわけです。するとペテロとヨハネはですね、そのとこを見つめて、これ英語でルカとミーなんですけどね、しっかり私を見なさいって言うわけですよ。私たちを見なさいって、ルカとミーは英語で言うと、あったというのは中、そこをしっかり見てごらんですけどね、私を見なさいってね、しっかり見てごらんって言うんですよね。当然期待しませんか。なんかこちょうだいって言ったら、私たちを見なさいって言うとね、たくさん万札が来るとわからないですけど、わかるでしょ。あ、たくさん何かくれるんだなってこう思うじゃないか普通ね。まあ、ある方がね、昨日お好み教会をわっと来てくるわけですね。お好み教会持ってきてるって聞いた瞬間にですね、頭の中で、ね、大きなやつがね、ずっとね、ありましたよね。やばいね、まあ、ね、期待しませんか。私たちを見なさいって言った瞬間期待しませんかね。こうすごい万札が来るぞって、そうでしょ、やっぱり普通そうでしょ。そしたらね、ペトロたちは何て言ったかというと、これ6節、これが今日の最後のポイントね。金銀は私にはない。ここは一緒にいる人何人かいますね。金銀は私にはない。でも彼らが一番求めてたのは、うんとくで言えばお金だったと思う。でなかったら物か食べ物かでしょう。金銀はないって言ったのは、単にお金がないだけじゃなくて、つまり彼らが求めてるような、与えられあげれるものはないってことです。金銀はないってことは、お金もないし物もない。私とあなたが願っているそういうものは与えられない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストになって歩きなさいって言ったんです。つまり彼が当時社学者じゃなかった時代、こうやって物乞いしてなきゃいけないのは、足が悪くて立てないからそうせざるを得なかったん。彼の人生を破壊した根本の原因は、この足が立てないってことなん。その彼の人生を破壊した根本の原因を、私には直すことができる。私じゃなくて神様は直すことができる。その神様は知ってるって言ったんです。面白いですけどね、神様は今でも癒されしくして行いますけど、多くの場合単に癒さないんですよ、ね、例えばトシヤ君、ね、すいません急に名前出したけどね、生まれた時からアトピーだった。8歳までだっけ、ね、お医者さんにいっぱい通い、漢方薬もいわゆる西洋医学の B という薬もいっぱい飲み、ね、いろんなところにも行き、もうお母さんはトシヤ君のために一体どれだけお金を使ったでしょう。ダメだった。でも言われたんです、今日が来たら治るよって。おばあさんが藁にもすがるって言うんですけどね、その言葉を聞いた時ね、絶望しないでね、その言葉を聞いた時希望を持ってきたんですよね。そしたらね、来て信じて祈って、数ヶ月後の洗礼なんですよね。洗礼を受けたその日からアトピーは完璧に消えたんです。今に至るまで十数年間生きた証ですよ。カルテ付き証ですよ。だって8年間あるわけですから、カルテが、ね、じゃあどうしてそうやってすぐ手話してくださったのに、脱毛症の方はこんなに長い信仰の戦いで待たなきゃいけないんでしょうか。おそらくね、アトピーが治った後ね、あまり幸せになりすぎて、彼は1年経ったら教会からさよならしました。脱毛症の時はね、神様に帰ってきた時ね、いや見てごらんなさい、まもなく牧師になりますけれども、彼がすぐ治らなかったわけで、彼は生きた信仰が育まれてきている。このままお父さんと賛美団の時に、ね、ちょうど下で一緒になっていろいろ話をしたんです。細かいことまだ話せません。トシヤ君のことこう言われました。トシヤに関してはもう何も心配していないって、彼はもう大丈夫だ、安心してますって、本当に感謝していただいた。いやいや神様ですよって言ったんですよね。ね、あれね、お父さんがそう言ってわざわざ来てね、賛美の時に泣いていてですね、死にたわけでしょ。もしすぐ癒されていたらね、なしめますけどね、今頃教会いるかな。お父さん死んでるかな。神様ってね、まじですね、根本に対する取り入れるんです。間違いなさい、瞬時に癒すことはできないし、瞬時に解決することはできないますし、しばしばそれをなさいますが、根本から来るんです。家族とか経済とか人生を、これ本当にこの時ね、一旦あなたが求めているこの地上のものはない、金銀や物はあげれないんだ、でもなぜなら私は持っているものがある、それはあなたの人生を根本から作り変えて全く新しくできるんだって、幸せにできるんだって、祝福できるんだって、人からもう物もなくても自分で生きて仕事はして生きていけるんだって、こんな嬉しいことはないですよね。 起きて歩けって言ったんですよね。あ、この時起きてはないか、歩けって言ったんですよね。で、面白いのはね、歩けって言った後にね、歩けって言った後に、彼の右手を取ってて、何せ書いてあるから、手を取ってね、立たせてあげてる、助けてあげてるんです。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り終わってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、彼の賛美しつつ、ね、二人と一緒に宮に入っていったわけでしょ。で、言った後に助けてあげてる。生まれてずーっと今で言えば車椅子、当時で言えばこのもう足が慣れてるわけですよ。歩いたことも立った経験もないわけですよ。だから、あれ、歩きなさいって言った時に、起きなさいって言った時に、もう彼が言ったら間違いなくできるんだけど、不信仰って言ったら会社ですよね。経験がないから、わからないし、信じれないっていうか、こうどうしようと思うと思う。でもその時、パッと手を持って立たせてあげた。神の言葉に従えるように、手を添えてあげて立たせてあげたら、苦しくなったでしょ。私、イエス様でも同じようにしたと思う。ふっと助けを上げたと言った。そしたらあったん。だからね、神の言葉を解き放たれるとね、そうなるんです。わかりますか？で、皆さんの人生に神様は言葉を与えてくださってるでしょ？私はあなたを祝福するとか、この問題に対しては解決を与えるとかって、このものに対して救おうとか、ね。で、今日私はね、皆さんに対してね、歩きなさいって言われたん。イエスは何よって歩きなさいって。一回も歩いたことがない、立ったことがなかった、今までどんなに頑張ってもできなかった、やりようのなかったことに向かって進まれた、歩けって、歩けって。今日二つ、一つ目は、まず私がキリストの中ってあなたに向かって言います。あなたにはできるって。あなたは歩ける。この病は治るって。あなたもあなたの愛するものに対する病も治る。奇跡は起こるって。そしてもう一つは、今度は主にあってお願いします。あなたが人々に向かって言ってあげてください。キリストの名によってできるよって、大丈夫だよって、治るよって、解決するよって、歩けるんだよって、今までできなかったけどこれからできるんだって、イエス様がいるから大丈夫だって。何ですか？あのね、その希望をね、気休めじゃなくて励ましじゃなくて確信を持った希望を語れるのはイエス・キリストの十字架を信じて復活された死を心にもらって聖霊がおられるクリスチャンだけがこの世に向かって、この世の人々に向かって希望を語れるんです。気休めや慰めや単なる励ましじゃない。キリストがいるから、神の言葉があるから歩けるって、一回も歩いた人のない人に向かって歩けるんだって、できるんだって、立てるんだって、やれるんだって。クリスチャンが口を出したらこの地上は永遠に至る希望を聞きません。本当の解決を聞くことはできません。でもね、自分がそれを受けないと語れないのです。だから今日の皆さんにね、知ってほしい、あなたの目の前にある山のような問題、溢れてくる数々の問題に対してイエス様は勝利を与えることができる。もう途方に諦めてしまったこの関係は解決しないと思っている関係を神様は和解して癒すことができる。もう諦めてしまった今お聞きになるんです。そして主はあなたにそれをなさり、あなたを通して人々にそれをなされるんです。それがね、聖霊が来た時に始まったことなんですよ。で、これはね、いいですか、恵みなんです。弟子たちが頑張って勝ち取ったんじゃないの。弟子たちが頑張ってしたんじゃないんですよ。聖霊が来られて、あの臆病で怯えて、さっき言いましたヨハネが気になって仕方がない、そして怯えてね、もう言えない怖くて怯えてる人たちを通して神様はなさった恵みなんです。恵みなんです。恵みなのです。神様はね、そういう恵みをね、私たちにこれからね表してくれるんです。だからね、それを期待してください。私たちはたくさんその恵みを受けましょう。で、イエス様は助けてくれます。教会は助けてくれます。こう手をね、挙げて一緒に立ってくれるんですよね。で、今度は皆さんが人々にそのことを解き放って助けてくれます。これはね、始まっているということをね、どうぞ覚えていただきたいというふうには思います。ちょっと今日は2時には絶対行ってないので、1時半、どんどん遅くても1時半までに YMC に行きたいので長引かせませんけれども、ここで止めますけれども、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、そして今日も私たちの人生に、生活に、 具体的に語ってこられ、触れてくださるからありがとうございます。生まれつき足の萎えていた人にとって、起きて歩くってことは、もしかしたら、かつてそういうことを夢見たり、できればと思ったことがあったかもしれません。でもきっともうこの時には、そんなことはできない。また期待もしなくなっていたと思います。でも、イエス様、あなたはペトロとヨハネを一つにしてくださって、あのいつも気になっていた二人を一つにしてくださって、そして彼らは宮に、教会に祈り行こうとした時に、この人に出会わせてくださって、あの弱かったペトロを、あの欠けだけだったペトロを通して、あなたはこの人に触れ、この人に言葉を与え、起きなさいって言って立たせて、そして歩かせてくださいました。どんなに嬉しかったでしょう。踊り上がって賛美して目が開いたとか言います。どんなに嬉しかったでしょう。言葉にできないほど嬉しく仕方がなかったと思います。神様はそういう喜びを、既に私たちも人生の中でイエス様に出会った時体験してますが、もう一度今目の前にある山の中でその踊り上がって喜ぶ喜びを、一人一人の人生のうちに、一人一人のうちに具体的にあなたの言葉を与えて体験させてください。そして神様、今度は私たちを通して人々が、この足の悪かった人がもう踊り上がって喜びながら教会に宮に入っていったように、人々が踊り上がって宮に入ってくる、そういう神様の言葉の技を、奇跡を、私たちも私を通しても表してくださることをお願いいたします。あなたにはできる。神様、あなたはそう言われます。神様、神がしてくださる、そのことを感謝します。私たちは皆様とと恵みによって生かされるものとなりますように、主が導いてください。癒しのために、解放のために、また問題の解決のためにお願いしたいと思います。自分の体がどこか痛んでいる方はそのにどいてください。自分はいいんだけど家族や友人で病気や問題が起きている方はその人のことを思い浮かべないようにしましょう。具体的に言いたいと思いますが、その前に短く悔い改めしたいと思います。罪があるとき祈りは届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人を罪だと言っているので短く悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に大胆に神に向かって祈りましょう。その願いを主は聞いて喜んで答えてくれます。安心しなさい。あなたはもう許されています。サタンに騙されてはいけません。あなたが心をそぎ出して悔い改めたとき、その罪は許されています。あなたはキリストの義をまといました。もっと大胆に、もっと大胆に私に求めなさい、願いなさい。私はあなたに答え、あなたの愛する者にあなたを通して答えていこう。大胆に求めなさい、もっと大胆に会いなさい。私は答えていこうと知られます。イエス・キリストの皆によってブラブラズ治る。イエス様、止めてる野菜よ。首筋の痛みを消えてなくなる。背中にある痛み、体全体にある痛み、事故の後遺症をイエス様と命ずる。完全に消えてなくなる。関節に、筋肉に、神経に、筋に、ホルモンに向かって命ずる。聖霊の力によって、キリストの命によって、血潮の力によって、野菜よ。体を縛り、心を縛ってる闇の力とサタンと悪霊の力を完全に断ち切る。自分の言葉によって縛られているものを断ち切る。レセキリストの霊、反キリストの霊をエスさんというその人の施策と体と中から、人生の中から、家庭の中から出ていける。膝が痛んでた方は膝が楽になってきました。喉が調子悪かった人も喉がすごくスルッとしてきました。頭がぼーっとしたり、輪っかがあるような感じだった人は、そのぼーっとしたのすっきり取れて、今輪っかが取れてます。で、進まって、今まで縛ってたのサタンの枷を、ドチュッ!その精霊満たされよ!精霊満たされよ!精霊満たされよ!心と思いを精霊満たされよ!ある心の分野で、どうしてもこう受け入れられないことがあります。あなたはすごく神様を本当に信じています。でもあることに関してはどうしても受け入れられないっていうか、信じられないというよりはもう信じるのもしんどいと思っている人はいますが、主はそこにこれから手を伸ばしておられます。そしてこれはあなたの人生の根本的な解決になるでしょう。愛する子よ、私に不可能はありません。私は前もって語ります。私はこれからそれをなそうとしておられます。ある方は親のことです。親のこと、親との関係における癒しが来ます。そこが癒されることによって他の全てのことからが回り始めます。 なるほど。関節を癒してください。腰を癒してください。親戚に腫瘍がある方は、癌がある方がいます。この方の親戚のから癌と腫瘍を消してください。イエス様って癌と腫瘍を消えてなくなる。感謝します。ありがとうございます。不在の山に向かって命ずる。不在の山を海に入れ。完全にこの不在の山を完全に消えてなくなる。イエス様ありがとうございます。あなたはそれをできない、なしてくださるから感謝します。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。